実は私は昨日国会を取り巻く座り込みの中に一日座っておりました。その思いといたしましては、家族としても今も先ほども何をしたらいいですかと言ってくださいましたが、家族も何をしたらいいのかわからないというのがここ拉致だと家族がはっきりと確認した2年半、そしてその前からの32年間の思いなんです。古川紀子がいなくなって、この7月7日の七夕の日でちょうど32年になります。何をしたらいいのか、当時私は当時とても仲の良かった友達から、私は長男生まれるんですぐ後だったんですけども、竹下さん、自分の妹だったら何としても探し出すもんでしょっていうことを、励ましと叱責とも言わず受け止め、投げかけられて苦しい思いをしたことがありました。しかし家族であっても親であっても何とかしようと思ってもできないことがたくさんあるんです。でもできるところから、今できることから動き出そうと思って、こうして真鍋さんや弁護士の皆さんや救う会の中村さんや千葉省の会の皆さんや皆さんにご支援いただきながら、ああしたらどうだろう、こうしてみようかって言っていただけることを、ではしてみましょうと動き出す、その一歩一歩が妹に近づくのかなと思って、それを精一杯今しているのが現実です。そこの中で昨年の千葉集会から皆様方に古川紀子を拉致被害者として認定してくださいという署名でお願いしたところが、本当にたくさんの皆様方からお墓ましの署名とお手紙といろいろなものをいただきました。温かい心をたくさんいただきました。見ず知らずの方々から本当にありがたいことだなと思っております。そして昨日座っていた5時間の間にもつくづく思いましたことは、一人ずつの人間の力は本当に小さくて何をしていいかわからないんですが、皆さんと一緒にこうしたらいいかもしれないという思いを持って行動を起こしたときに、次第に風が強くなり、そして政府を動かし、他の国にいるであろう、私たちはいると信じております、今も元気でいると信じております、のりこのところへ届くんだろうなと思っております。母も一生懸命頑張って毎日暮らしてくれております。私はその母と毎日ご飯を食べながら、皆さんの力が私たちに勇気を与えてくれるし、日本政府を動かしてくれるんだと信じております。今後とも何をしていいのかわからない中でも、皆さんのお知恵をいただきながら、一生懸命家族として、また日本人として多くの拉致被害者を救えるように、裁判も含めて頑張っていこうと思いますので、どうぞ皆様力を貸してください。どうぞ声を上げ続けてください。テレビで拉致の問題というニュースが流れた時に、あ、もういいわと、進まないのねと、パチンとスイッチを消すことのないように、どうなっているの、ちょっと動いているのという関心を持って見ていただきたいと思います。